本日の礼拝説教は代読させていただきます。人は皆神の救いを仰ぎ見る。太閤節第2の日曜日、毎年福音書の日課には洗礼者ヨハネが登場してまいります。ご存知のように聖書日課は3年周期に設定されており、第1年をマタイによる福音書を中心に、第2年はマルコによる福音書、そして第3年はルカによる福音書を中心に主イエスの生涯を追っていくことになります。これに伴い太閤節第2の日曜日に登場する洗礼者ヨハネも、マタイ、マルコ、ルカとそれぞれの福音書が描写するその姿に目を向けることになります。洗礼者ヨハネの登場にあたって、荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよとあるのは、イザヤ書40節3節からの引用になります。マタイとマルコはその引用を40章3節にとどめていることで共通しています。しかし今日私たちが日課としているルカによる福音書では、3節だけではなく5節までを引用しているのがその特徴になります。新約聖書における旧約聖書の引用は、ギリシャ語旧約聖書からになりますから、ヘブライ語から翻訳した私たちの旧約聖書とは違った訳になっていることは言うまでもありません。イザヤ書40節3節は次のようにあります。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。マタイもマルコもこの3節だけを引用していることはすでに触れましたが、ルカは5節までを次のように引用しているのです。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。このように4節5節を引用したのが、ルカによる福音書における洗礼者ヨハネの登場の場面の特徴になるのですが、ルカやマタイやマルコと違って5節まで引用した理由は、冒頭でも触れましたように、5節の人は皆神の救いを仰ぎ見るを加えたかったかということにあるようです。救いを見る。これはルカの特徴でもあり、2章29節以下にシメオンの賛歌、私たちの礼拝におけるヌンクリミティスと記されていますが、そこでシメオンは、私はこの目であなたの救いを見たと歌っているのです。もちろん救いを見るとは視覚的な意味にとどまらず、救いを経験としたといった意味に合いになります。例を挙げるなら、ヨハネ3章36節に同じような表現が見出されます。そこでは命を見るとあり、その訳として命に預かるとなっています。命を見るのですが、それは命に預かる、命を得たという経験とされていることがわかります。これと同じように、救いを見るも、救いを経験した、救われたことを意味しているということなのです。先のヌンク・ディミテスの場面でも、神殿を訪れた幼子イエスに出会ったとき、あなたの救いを見たと歌っていますが、幼子がこの世に生まれ、人々の前に現れたことで救いを確信し、見た、経験したのだと歌っていることがわかります。人々の前に、幼子は成長し、十字架の死を遂げるのは、随分先の話に違いないでしょう。しかし、その幼子の存在は、この幼子が世にお生まれになった事実は、神の救いを確信させるのに十分であるということなのです。 私たちも毎週礼拝の中でこのヌンクディミティスを歌い、今私は主の救いを見ましたと口にしています。この礼拝に招かれ、御言葉による神のサービス奉仕を受け、それを通して救いを体験したと歌っていることも改めて覚えたいものです。今日引用されているイザヤ書40章の時代背景に触れてみたいと思います。その時代はイザヤ書39章までに見られる預言者イザヤの活動期から200年ほどの後のことになります。具体的にはバビロン捕囚期からその解放に至る時期が当てはまるでしょう。40章4節に見る谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ、険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ、主なる神が捕囚の民に祖国への帰還を告げた後の言葉になるでしょう。捕囚から解放され帰還するように告げられたものの、人々にとってユダヤへの道のりは険しいのです。多くの人々は年を重ね、また若い世代は捕囚の地で生まれ、祖国への思いは薄いのです。人々は主の言葉に応じることができませんでした。そのような人々を励ますように帰還の道のりが整えられ、五節では人は皆神の救いを見ると告げられているのです。人々が神の思いを挑む第一の理由は、困難に見える道になるでしょう。ですから主なる神は、谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ、険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれと人々を励まし、困難に見える帰還の道ですが、主の言葉に従って歩み始めるならば、人は皆神の救いを見ると約束しているのです。このように人々を励ます言葉が告げられ、今日引用されているのは、主の道を備える者も、その道筋を整えるのも、私たち人間に期待される努力なのではなく、すべてが主の恵みの技であることを明らかにするために違いありません。主の私たちへの憐れみが、私たちに救いをもたらす力なのです。このような主の憐れみに委ね、その救いを確信できる、これこそ救いを見たということなのです。藤ヶ丘教会では毎朝 SNS インターネットを利用した情報配信サービスを活用し、御言葉を配信しています。きっかけは2020年3月、コロナウイルス感染症が拡大し、礼拝を休止しなければならなくなった時のことでした。礼拝を休止するといっても、礼拝をライブ配信し続けたのですが、人との交流が欠落したような時期でした。教会の内外を問わず、困難な時だから一人でも多くの方に御言葉を届けたいと考え、御言葉の配信を始めることにしたのでした。当初は1日に朝の配信のみ、その日の日課から一つを選んでの配信でしたが、数ヶ月続けた頃から、同じ日の夕方に朝配信した御言葉についての短いメッセージを書き配信することにし、4年9ヶ月となりました。この御言葉配信ですが、先週その日の日課から次の御言葉を配信しました。私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。詩編90編の言葉になります。確かなとは、しっかりしている、安心できる、確実であるといった意味になります。一方、確かなものと訳されているヘブライ語は、準備する、立てる、用意する、正す、確認するなど、多彩な意味を持っているようです。 私たち人間の手の働きは不確かなものに過ぎないので、主なる神によって準備され確かなものとされる必要があるということでしょう。私たちの手の働きを確かなもの、しっかりと安心できるものにするのには、私たちの努力ではなく、主なる神によるということです。その神に信頼して願いを求めているのが、この詩編ではないでしょうか。同じ箇所をギリシャ語、旧約聖書で確認すると、確かなものと訳された言葉は、まっすぐにするという言葉が用いられていました。聖書においてまっすぐが用いられている例に目を向けますと、次のようにあります。主は岩、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神で偽りなく、正しくてまっすぐな方。申命記32章4節。あなたは神に従う者の道をまっすぐにされる。イザヤ書26章7節。第一にそれは神がまっすぐであると神の存在を言い表していることがわかります。第二にそれは神が従う者の道を整える様子を言い表しています。いずれにしてもまっすぐの主体は神にあるのであって、人がその努力によってまっすぐを獲得するのではないのです。私は聖書に見るまっすぐを神との正しい関係を言い表していると考えています。そうなると当然それをまっすぐにするのは私たち人間ではなく、ただ神の恵みなのです。ですからさっきの詩編の言葉、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてくださいにおいて、私たち人間のなす技を確かなもの、まっすぐとするのは神ご自身であることがわかるのです。このように私たちのなす技を確かなもの、まっすぐなものとみなしてくださるのは神の憐れみなのですから、私たちは詩編の作者とともに、私たちの手の働きがいかに貧しく、神様にいかに貧しくとも成果が見られないと思われたとしても、確かなもの、まっすぐものにしてくださるのは神に祈りを求めて生きるのです。そして礼拝における終盤の覇権の部では、私たちはシメオンとともに、今私は主の救いを見ましたと歌います。いつ誰かがではなく、今私が主の救いを見た、救いに預かったと歌うのです。それは私が今救われたどうかを判断するということではありません。シメオンが幼子を見たとき、今救いを見たと歌ったのと同じように、私たちもこの礼拝の場で御言葉を耳にしたそのときに、今救いを見た、救いを味わったと言える信仰へと招かれているのです。このことこそ私たちのなすべき備えに違いありません。このように御言葉を耳にして繰り返して救いを確信するために、私たちは礼拝の場に集められ、シメオンと共に救いを見た、救われたと歌って、新しい一周の生活へと使わされていくのです。以上です。